社内ビジネスマナーの36本。その時、仕事ならならば、嫌な人とも一緒に仕事ができる。学生までは自分の勝手な行動が許されました。好きな人と好きなことができました。嫌な人がいてもむしろ世代だけです。しかし、社会ではそうはいかないのです。大勢の人と協力しながら仕事をしなければなりません。一つの企業は数多くの人の集まりから成り立っています。社会人になるということはその一員になるということです。たくさんの人がいると確かに人がいます。あなたが嫌いな人もたくさんいることでしょう。嫌な人とも一緒に仕事をしなければいけないのは社会人として大変なことです。しかし、こんなことこそ役立つことがあります。仕事ならです。仕事ならを身につけておけば安心です。お互いに機会を与えず、気持ちよく仕事するためにあります。マナーならば、嫌な人と一緒になっても、喧嘩をせずに仕事を進めることができます。社会人として、まず気をつけなければならないのはマナーです。大勢の人と力を合わせて気持ちよく仕事をするために、必ず身につけておかなければなりません。身につけておいた方がいいではなく、なければならないのです。マナーがあるからこそ、人間関係が良くなります。たくさんの人がいても、一致団結して仕事を進めることができるようになります。さあ、社会人のあなた、仕事のマナーを徹底的にマスターしましょう。それが仕事のできる社会人の第一歩なのです。社会人としての仕事のマナーを徹底的にマスターする。社内ビジネスマナーの36本。その2、ご業様とお疲れ様の違いに気をつけよう。願いの言葉には次の2つをよく意味します。ご業様、お疲れ様、あなたにはこの違いがはっきり言われました。私は学生の時までこの言葉の違いは認識していませんでした。どちらも同じような意味だと考えて適当に去っていました。しかし、社会に出てからはこの言葉は全く異なる意味を持つのです。気をつけて口にしなければいけません。まず、ご業様です。この言葉は新人の社会人がされることではありません。目の人の下の人に対して使う言葉です。新人の上司にご業様という言葉を使うと、上司は倒しないでしょう。偉いぞ、よく頑張ったなという言い方を生かすような、安定なニュアンスを与え、上司の気分を害してしまいます。無難なところで言えば、お疲れ様です。お疲れ様には上下関係がありません。相手の地位、身分、性別などを意識することなく、気軽に交わすことができることです。新人はまずお疲れ様ですという言葉を口にしておきましょう。上司になってもお疲れ様という言葉はもちろん使って大丈夫です。上司になってもお疲れ様ですと謙虚でいた方が部下の人望を集めることができるでしょう。願いの言葉はお疲れ様で統一する。社内ビジネスマナーの36本。その3、問い出したものは最後は元の場所に戻す。問い出したものは最後は元の場所に戻す。これは当たり前のことですね。当たり前だと頭で割っていても人によってはしない人がいます。単純に面倒だからです。どうせまた最後から放っておこうと軽く考えているのです。自分の部屋なら好きなようにしてかまいません。個人の自由です。しかし大勢が働くしないで自分の都合中心で考えるのはマナーなんです。いくら面倒とは言い訳になりません。出したものを片付けないと次に使う人が困ってしまいます。使ったマナーが所有していると次に使う人が探さなければなりません。探す時間の中に相手の時間を奪うこともあるのです。多くの人が働くのですが自分の面倒という都合だけでなく次に使う人のことを考えるようになりましょう。最後は元の場所に戻す。社内ビジネスマナーの36本。その4、風邪をひいた時は無理をせず休む。私と一緒に仕事をしている人が風邪をひいているのかかわらず出社していました。ちょっとの風邪くらいで休めない。やらなければいけない仕事が山積みなんだ。本人は仕事の熱意があるようです。さて、その次の仕事です。その人の正面に座っていた人が席を去りました。どうやら風邪がずったようです。また次の日、今度は隣の人が席を去りました。風邪をされた数名が同時に会社を休んでしまうことになりました。次の欠勤者が同時に出たため仕事は目まぐるしく忙しくなってしまいました。風邪は伝染する病です。一人の風邪でもたくさんの人にしてしまう可能性があります。学生の頃は風邪をひいても学校に行けば頑張っていないと褒めてくれます。しかし、社会人になってからは別です。風邪をひいたら基本的に会社に来てはいけません。席をして他の人に風邪をしてしまう可能性が高いからです。一人の風邪が他の大勢に移ってしまうと仕事に起きないと及ぼしてしまいます。一人がいなくなっても同じ仕事で彼の3人も休まれては仕事が回らなくなります。風邪をひいているにもかかわらずキャンセルできない仕事もあることでしょう。そういう場合は必ずマスクをつけるようにしましょう。見かけが悪くてもマナーです。風邪をひいてしまったら無理をしないで休む。社内ビジネスマナーの36本。その後、風邪をひかれている時はマスクをつけておこう。風邪をひいたら休むというのは別とした仕事なんです。風邪をひいているにもかかわらず出社されると他の人に風邪をしてしまいます。かなり迷惑です。しかし一つ気になることができます。風邪をひかれという身の状態のことです。高熱や頭痛はないけど、席を早く始めているという状態です。会社を休むことの状態ではないときにわざわざ休むのも心苦しく感じます。こうした風邪をひかれたときはどうすればいいのでしょうか。会社を休まない代わりにマスクを着用するようにすればいいのです。いくら風邪をひかれたとはいえ、他の人に移してしまう可能性があります。風邪の日も飛ばさないために手術マスクをして仕事をするだけでは心がけたいのです。見かけがどんなに格好悪くてもこれもマナーです。仕事が終われば残業は避け、良い状態に帰宅します。早めに睡眠時間をたっぷり取るようにしましょう。もちろんきちんと風邪薬を飲むことを忘れなく。風邪をひかれたときはマスクをする。社内ビジネスマナーの36本。その6、いつの間にか二重敬語を使っていませんか。相手を嫌なことだとして敬語があります。社会人となれば敬語も気をつけるのが基本です。上司といった目の人に対して敬語を払ったことは人間関係にも大きく影響します。しかし、そんな敬語について二重敬語にならないように注意しましょう。二重敬語は言葉の通り敬語に順に重ねてしまうことです。私も二重敬語を間違って使ったことがあり、恥をかいたことが何度もあります。まず、私が失敗の一つが社長様ということです。実は社長というのはそのことがすでに敬語になっています。役職はどれも高い地位を表しています。会長、社長、部長、課長、課長はすべて役職の名前であると同時に敬語でもあります。その敬語にさらに加えて様をつけるとどうでしょうか。いささか、いすという印象を与えます。お召し上がりくださいという言葉はいかがでしょうか。うっかり口にしていないでしょうか。実はこのことも二重敬語なのです。ということに、食べる、望んでおりゃ、召し上がるということがなさらに二重敬語になっているのです。このことも二重敬語はあります。丁寧な気づいたことですが、彼が与えることはありませんが、社会人ならことの区別をしておきたいことです。二重敬語には注意する。社内ビジネスマナーの36本。そのなら、広告、連絡、相談は社会人としてのそのなら、あなたが社会人になり、まず何を心がけてほしいことはコミュニケーションです。コミュニケーションといっても、うるさくさんの仕事というわけではありません。広告、連絡、相談を通してコミュニケーションをしてほしいのです。別居した社会人としての基本的な仕事なんです。人間関係を改善させ、仕事の質の向上につながります。正直に言いますと、どれも面倒です。社会の広告なら面倒だからいいと思います。このくらい相談することのことでもないかと思います。一人で仕事をするならいいでしょう。しかし、会社のような大勢が集まって仕事をする場合は部下に入りません。必ず広告連絡相談をして複数の仕事を協力してこそ初めて早く正確に仕事が進めることができるのです。またコミュニケーションの方法は頻繁に会話をすることになりますが、人間関係が良くなります。人間関係が良くなれば仕事もさらに楽しくなります。初めは面倒だと思っていたコミュニケーションが次第に楽しくなります。仕事がスムーズに進むようになり人間関係が良くなります。すると仕事が楽しくなりもっと広告連絡相談もしたくなるのです。広告連絡相談が面倒なのは初めてです。最初の面倒さえ乗り越えれば仕事はだんだん楽しくなるのです。広告連絡相談の頻繁に行われる。社内ビジネスマナーの36本。その8、急なことを直前になって出すのはタブー。急なことを直前になって出す人がいます。ひどい場合、当日の朝に急な連絡という場合もある。突然の不幸や体調不良など出社が難しい場合ならまだ分かります。しかし、前もって笑っている予定にもかかわらず、突然になって連絡をするのは不適切。仕事の調整も大変になります。周りの人の迷惑をかけてしまいます。仕事に対して責任がない、対応していないなど、受け止められ評価に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。急な時は早めに出すようにしましょう。1ヶ月先の急な予定を笑っている場合は早めに伝える方がいいでしょう。上司はスケジュールを整えるため早く予定を笑っていた方が助かります。遅くても3日前です。3日を切ると、スケジュール調整が間に合わない可能性が高くなります。また、こういうと、それが早めに出せばいいのになると、思う人がいるのですが、それも早めにです。決算時期や年末年始など特に忙しい時期に休むのは注意が必要です。休ませてもらう場合もできるだけ仕事が落ち着いている時期を選ぶのがマナーです。仕事が落ち着いている時期には、急な取り休みに周りの迷惑を最小限に抑えられます。急な時は早めに出す。社内ビジネスマナーの36本。その急、ストレスがかかっている時はストレスを感じない。以前はある日突然やってきました。私は大きな仕事を抱えてきて、すぐに3人の仕事の日をようやくつけた無料の午前、急に体がどんどん持ち上がりました。なんだ、急に体重が重くなったぞ。地球の重力が変わったように体重が重く感じられました。その直後から誰か3名発熱などの症状が少し出始めました。また彼にはしかし、数時間後の停止時間には何も見上げないことになっていました。歩けないため、その日はタクシーで帰りました。家に帰って熱を測ると、なんと 39.7 度という高熱。それだけでも苦しいというように極めては強烈な頭痛です。歯に何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、何度も刺さったのように、急にこういう症状が現れたため、もしやインフルエンザではないかと疑いました。もちろん、翌日は仕事休み、近所の医療機関で診察してもらいました。検査の結果、とりあえずインフルエンザではないということで、ほっと安心。しかし、不思議なことはそれからです。 事の痛みを鼻水もないので、風邪でもないようです。インフルエンザではありませんが、風邪でもないようですよ。そう医者に言われて、私の仕事の内容や生活の状況などを話し合ってきた、そうですが原因かもしれないという結論に出しました。こうなるくらいだったら、普段から何休んでおくべきだったな。ストレスは本当に怖いと痛感した一件でした。自分が経験して一つ分かったことがあります。意外な事実です。ストレスがかかっているときはストレスを感じないという意外な事実です。むしろストレスをよく感じるのではと思う人もいることでしょう。なぜでしょうか。ストレスを感じると心理的に余裕がないためです。仕事の処理、人間関係、スケジュールなどが妥当を決めているときはなぜかストレスを感じません。そういうことを感じる人はないのです。例えば、あなたが全速力で100メートルを走っている最中は、作用を感じることはないはずです。ただ、ひたすら足を心に集中。作用を感じるのは足を割った後です。ボールを切って少し余裕ができたときに、疲れが体中に出て急に痛くなり、痛くなり、痛くなります。あなたが見ています。今まで溜め込んだものが、どれくらいの大雨で急に押し寄せてきます。他方、言われている最中は大きなストレスを感じているにもかかわらず、感じにくい。私は仕事中、疲れていないから、まだまだ大丈夫と思って、特に休んでいませんでした。むしろ仕事には差し障りがありました。しかし、実際のことは感じていないので、かなり強いです。溜め込んでいたのでした。昔、ある人から、有給は疲れたらどんどんではなく、疲れ前にとった方がいいよと、アドバイスをいただいたこともあります。疲れを感じている何にかかわらず定期的に取るようにしています。疲れてから休むのではなく、疲れていなくても定期的に休み、気分転換のことができるようにしました。疲れていなくても有給消化です。気分転換の遊び、リフレッシュ、ストレス発散のために定期的に取ることがいい。そういうことを痛感した時点でした。疲れていなくても有給は定期的に消化です。社内ビジネス7の30の損、その10、欠勤の連絡を親にされない。体調を崩し、出社できない場合は会社に欠勤の連絡をします。避けられるものは避けたい、突然の休みです。やはり人間ですから体調を崩してしまう場合もあります。絶対に休んではいけないとは言いません。しかし、せめて休むときに次のマナーでは守ってほしいと思います。欠勤の連絡くらいは自分ですというマナーです。これが当たり前だと思っている人は大丈夫です。ここから先の話は言わなくても十分です。しかし、社会人の中には自分で連絡をせず、親を通して連絡をする人がいるのです。一人暮らしをしている人は自分で連絡するしかありませんが、家族で暮らしている人は何となく親に甘えます。親に甘えることができてもしないことです。連絡を受けた人は小学生ではないしと思うでしょう。また、人によっては自分で連絡できないこと、体調が悪いのかという余計な不安があります。もちろん、本当に電話ができないこと、体調が悪いのは致し方ありません。救急車で運ばれ、意識がないことの状況が電話ができないのはわかります。しかし、自分で連絡できるという状況が親に甘えず、自分で連絡をすることです。欠勤は会社のみんなに迷惑をかけることなのですから、せめて休む本人から事情を抑えるという配慮はしておきたいことです。欠勤の連絡は必ず自分からする。社内ビジネスマナーの30の損、その10時、職員の時は遅れると目安を抑えるようにしよう。電車賃や渋滞により会社へ遅刻してしまうことがあります。わずか1分や2分で遅れるならまだ分かります。しかし10分以上遅れることが分かっている場合は直接の会社へ連絡しましょう。たった10分と思うかもしれませんが、たった10分でも給料が発生しているのですから連絡は必要です。遅刻の連絡をする際に心がけておきたいマナーがあります。遅れるとどのくらい遅刻するかという目安を抑えることです。例えば電車賃のため30分遅刻するなら電車賃のため30分ほど遅刻しますと伝えます。車のトラブルのため2時間くらい遅れるなら車の故障したため2時間ほど遅れますと伝えます。嘘をついても仕方ありません。心で不意にくても正直に最後の社会人としての対応です。もちろん自分の任務に勝利できる遵守名称も忘れずに待っておきましょう。初任者になった10分遅刻するくらいでも仕事には影響があるもの。小さなことですが早めに連絡しておけば会社の迷惑も最小限に抑えられます。小さなことであってもしっかり対応を行うことが大切です。遅刻の連絡をする際は遅れると目安を抑える。社内ビジネスマナーの30の損、その12、会社にある備品は持ち帰ってはいけない。社内にはたくさんの備品があります。会社のお金で購入したものですから、たくさんの備品が揃っています。鉛筆、ペン、セロハンテープ、消しゴム、社内は運転です。一つくらいになってもわからないと思っても、どのくらいにしておきましょう。どうなったんだ。一つくらいいいか。いや、いけません。間違っても会社にある備品を持ち帰ってはダメです。ご家にあるトイレットペーパーでさえいけないのです。それは労働です。会社にあるものは会社のものです。会社が会社のお金を使って、業務のために用意しているものです。決してあなた個人のために用意しているわけではないのです。会社にある備品を持ち入れしないようにする。社内ビジネスマナーの30の損、その13、長時間席を外す場合はこの書に伝えておくこと。先日、こうしたことがありました。仕事中にお客様から A さんに連絡がありました。お世話になっております。まるまる商品の鈴木です。A さんはいらっしゃいました。電話を受けた人は、ただいま A は席を外していますと伝えます。では、いつもどおりの予定でしょうか。他の社員に A さんがどこへ行ったのか、いつ戻るのかと聞いても誰もが知らない。わからないと言います。私は困りました。大切な仕事の話ならなおさらです。急な要件かもしれません。大事なお客様ですが、曖昧な答えを返すのも失礼です。そもそも A さんが長時間席を外すにもかかわらず、誰も連絡をしていなかったようです。長時間席を外すにもかかわらず、誰もその旨を連絡していなかった A さんにあなたもなっていないでしょうか。もちろん仕事中にトイレで席を外すくらいなら連絡は不要です。しかし、会議のような長時間席を外す場合は前もって誰かに連絡をすることが必要です。会議のため席を外します。午後4時ごろに終わる予定です。もし急な要件なら携帯に連絡をください。会社では1人が仕事をしているわけではないのです。大勢の人と連携し合って仕事をしているのですが、自分が席を外す際にも手が必要です。長時間席を外すときには他の社員に連絡をしておく。社内ビジネスマナーの30の損、その14、言葉遣い、程度、言動、丁寧は社会人にとって欠かせないもの。ぶっちゃけ、マジ、やばいって感じ、知らないよ、仕事もなく、調剤、学生までは慣れていた言葉遣いも社会人になってからそうはいきません。慣れた言葉は何度で大きさで大事なく仕事しての時間が下がってしまいます。言葉遣いは程度、丁寧を言います。特に程度では何より先に身につけておきたいことです。程度は仕事にも確定とする社学生ことは社内で使うと人間関係に影響します。上下関係を無視した言葉遣いはどうしたら無視されます。部下はこの人は出しないと思われます。社内でお客様に対して使ってしまうと、この人の会社がどんな教育を行っているのかと信用に関わります。言葉遣いが整っていないと社内だけでなく会社のイメージまで影響してしまうのです。けど、現状と丁寧をきちんと話せるようになる。社内ビジネスマナーの30の損、その15、社内の話を社内で話してはいけない。社会人になってからは話の内容も気をつける必要があります。あなたが社会人になってから久しぶりに悠々とあって話をすることがあります。久しぶりだね。最近仕事の調子など、どんな仕事をしているの？簡単な職種以外のような仕事の話はしても大丈夫です。コンピューター関係の仕事をしています。製造関係の仕事をしています。こうした方に触りのない内容はないでしょう。しかし、調子に乗って詳しい仕事の内容では口にしてはいけない領域になります。実はここだけの話だけど、今年の10月に新しくリリースされる新商品の開発をしているんだ。今回の商品の特徴は、また公に出ていない情報をあなたが口にすることは、いわば情報流出となります。大切な秘密情報を社内で確認したことがきっかけで、社内の情報が外に漏れてしまうことになるのです。そのために会社に対して大きな損失を持たせたりする場合もあります。友人、家族の前に必ず不特定多数の場所で社内の話をすることは、タブです。コーヒーショップ、レストラン、テレビ局など、誰がどこで金融を当てているかわかりません。社内で社内の詳しい話をしてはいけないのです。不特定多数の場所で社内の詳しい話をしないようにする。社内ビジネスマナーの30の損、その16、会社の上下関係は年齢ではなく、キャリアである。上下関係といえば一般的には年齢です。年上、年下、個人者上下関係は学生までです。社会人になってからの上下関係はもはや年齢は関係ありません。キャリアです。キャリアイコール会社に勤めている皆さんが上下関係になります。3年勤めている20歳の A さんの会社に30歳の新人が入ってきました。この時は新人30歳の方が年上です。しかし、上下関係では A さん20歳の方が早く会社に入社しているので A さんが上司になります。30歳の新人が20歳の年下 A さんに対して敬語を使わなければいけませんが、これで正しいのです。社会ではこれが普通です。会社の上下関係はキャリアが基準になっていることを覚えておきましょう。早く入社をした人が上司になります。勤めている期間がないほど仕事について熟知しているため、早く入社している人の方が判断も正確です。決して年齢は関係ないのです。会社の中の上下関係は勤めている皆さんが決める。社内ビジネスマナーの30の損、その17、何と言っている人がダメになる。あれまで、これまで、全然ダメ。先輩の方に仕事を教えるときに何と教える人がいます。上司は上司に教えているつもりです。ダメと言えば見かしている感がありかっこいいと思っています。自分の賢さは許したいのでしょう。しかし説明を聞いている方はダメと言われればどうすればいいのかわからなくなります。全く説明になっていないのです。そういう人こそダメになります。会社で仕事をするときはこうすればいいという教え方をしましょう。出し惜しみをしていると部下が仕事を覚えられなくなり仕事も影響ができます。具体的に説明するから部下は早く仕事を覚えることができ仕事全体が楽になるのです。こうすればいいという教え方をする。社内ビジネスマナーの30の損、その18、デスクの上の整理整頓も仕事の一つ。社会人になってから整理整頓も仕事のうちです。学生までは個人の自由だった整理整頓も社会人ではしなければいけないというマストです。デスクの上のものを整理しておかないと大切な資料が見つかりにくくなったり、汚れたりします。場合によってはなくしてしまうこともあるでしょう。 後片付けがどんなに面倒とはいえ、会社で仕事をしている以上、面倒は言い訳になりません。デスクの上はきちんと整理整頓して、綺麗にしておくことが社会人としての学びです。机の上に散らかっていると、一生懸命に仕事をしている人という印象を与えます。会社で仕事をしていると、そういうかっこいい印象を与えるために、わざと散らかしている人もいます。しかし、仕事ができる印象は、机の上ではなく、実際の仕事の成果で見せることです。仕事のできる人を演出するために、机の上をわざと散らすのは、ことではなく、子供なのです。デスクの上の整理整頓社内ビジネス7の30の基本、その19、挨拶をすれば人間関係が良くなる。社内の挨拶は人間関係の重要です。人間関係はコミュニケーションの量が決めです。話をする機会が多くなることが長くなります。挨拶はそんなコミュニケーションの量を増やすための機会と考えましょう。朝はおはようございますと挨拶を交わします。どうかで失礼しなかったときにお疲れ様ですと話しかけます。会議前はお先に失礼しますと言います。一つの挨拶は小さなものです。しかし毎日継続して繰り返していると、あなたの印象が良くなります。人間関係が良くなると必ず仕事の向上もつながります。人からの協力がやりやすくなり、助けてもらえるようになります。何より人間関係が良くなれば仕事が楽しくなります。人間関係が深く成長する仕事は挨拶は欠かせないのです。一つ一つの挨拶がきちんとできる人は必ず毎日明るく楽しくなるのです。挨拶を積極的にする。社内ビジネス7の30の基本、その10、挨拶は祝い前に言う。おはようございます。挨拶されると嬉しくなりますね。気にかけてもらえていると思い、その人に対して根性になります。どんな仕事でも挨拶は必要であり、最も大切です。挨拶をしない人は人から嫌われることは何年しても言いたいです。その他に大切な挨拶を上手にするためのポイントを一つ教えましょう。祝い前に言うというマナーです。これらのテクニックは必要なく難しくもありません。必要なのは積極性です。挨拶はただ交わせないわけではありません。自分から先に頭を下げて積極的に話しかけていくのです。先に話しかける人の方が印象が良くなります。先に話しかけないと言われてからでは遅いのです。自分から積極的に挨拶する。社内ビジネス7の30の基本、その10、失敗は成長するものではない。して飛躍するのだ。仕事でミスはもちろんしない方がいいに決まっています。言われてもありませんね。しかし、どんなに慎重に仕事をしていても人間ですから、間違えたり失敗をしてしまったりすることがあります。完璧な人間はいません。同心者で気持ちが下がり落ち込みます。しかし、ここで過去に言われてしまいます。1、落ち込んで仕事が消極的になるでしょう。2、落ち込んで失敗を前にするでしょう。高くなるためには何が必要です。失敗をして落ち込めばそれを素直に受け止めて反省します。成長に耐えることができます。時々勘違いしている人がいるのですが、知られたら落ち込むことがいいことだと思っている人がいます。落ち込んだり悲しんだりすることがいいことだと思っているのです。ちょっと待ってください。同心が起こったのはあなたのミスではなく、今度同じ失敗をしないためにしちゃってくれています。あなたが社会で落ち込ませるために起こっているわけではありません。今度同じ失敗をしないように前向きに捉えることがあなたの仕事です。落ち込みするような仕事ではありません。万が一失敗をしてしまえば反省して同じ失敗をしないようになすことが仕事です。失敗を飛躍するために耐える人が成長するのです。失敗をしてしまえば同じことを繰り返さないように反省する。社内ビジネス7の30の基本、その12、いくらベテランでも新しい職場では新人である。ある日、私の職場にベテランの新人が入ってきました。他の人より年上で話をしていると仕事ができるというのが通われます。実際に仕事をさせてみると、確かに他の人より仕事ができます。他の人の知らないことまで知っていて、経験を積んでいるというのが強く感じられました。しかし、一つ残念なことがありました。彼は入ってきたばかりなのですが、職場では新人という扱いです。職場には職場のルールがあります。ベテランの新人でも入ってきたばかりの時には、謙虚な姿勢になって仕事を覚えないといけません。にもかかわらず、話しかけられそうなんです。この辺からではダメです。この方法だと効率が悪いです。前の会社ではこういうふうにしていました。こういうふうにするべきです。職場の中で上司がそういうのはまだ分かります。しかし、いくらベテランとはいえ入ってきたばかりの新人です。そういうことを話すので、たちまち職場の人から離れてしまいました。偉そうな態度は、こちらも感情的になり、親切に教えようというふうになります。親切に教えようというふうになれば、その人の話しかける回数が少なくなり、どこがいいかになります。あるいは、ことです。そのベテランの新人がある日、仕事で大きな失敗をしてしまいました。自分の運転の過信した場合が、交通事故を起こしてしまうことと同じです。能力が高すぎないように、周りの動向や中国を無視して起こったミスです。報告書を提出して、対策会議を開かなければならないことの失敗となりました。自分の能力に自信があるとはいえ、転職や今までの新しい職場ですが、その職場では新人です。新人らしく振る舞うことが大切です。侮辱されたくない、すごいと思われたりという気持ちがあるのはわかります。しかし、新しい職場ではむしろ障害になります。謙虚な姿勢になってこそ教えられるよという気になり、他の職場の情報や中国が入ってくるようになります。成長は謙虚な姿勢になってこそできるのです。いくらベテランでも新しい職場では新人らしく振る舞う。社内ビジネス7の30の基本、その13、いくら定時が過ぎているとはいえ、トップする場合は会社に連絡をする。営業のようなその場合の仕事は社内にいる時間の方が長くなります。また、商品の説明のためにお客様のところへ出る場合もあります。会社の外で仕事です。その場合の仕事は終わりに気づいたら終了時間が過ぎています。まだ終了時間が過ぎているならこのまま直接帰ってもいいか。こう考えるのはまだ学生です。社会人ならこの際に忘れてはいけないならなるのです。いくら終了時間が過ぎているとはいえ、仕事を会社に直帰してもよろしいですかという連絡をすることです。あなたがやっているのは会社であって会社の方針や指示に従わなくてはなりません。直接もしかしたら、当時にどうしても私は資料があるため、以上、会社に戻ってもらいたい用事があるかもしれません。直近のできない更新もある会社かもしれません。いずれにせよ、いくら終了時間が過ぎているとはいえ、会社の連絡は必要なのです。それが社会人としての仕事なんです。終了時間が過ぎていても、直近の場合は会社へ連絡をする。社内ビジネス7の30の基本、その14、社会人になってからは悪い癖は無視できない。悪い癖はあれば気になりません。もともとした話からなくせの人、声が小さく話すくせの人、ありがとうございます、言わない人、相手の読みない癖もある人、遅刻癖もある人、強化癖もある人、貧乏ゆすりの癖もある人、癖はいろいろ話すが悪い癖は気づかない間に他の人の迷惑をかけます。癖が自分で笑っていても、悪い癖なら仕方ないかと今ではほったらかしにしていました。しかし、いくら癖も社会人になってからは癖ならば通用しません。言い訳もありません。これらの癖は学生時代までにして社会人になってから徹底的に直すことです。今までそういう癖を直さなかった癖が入ってきていると思ってください。悪い癖を正しにしていると自分がそのしてしまいます。悪い癖は自分で直す。社内ビジネス7の30の基本、その15、プリンターの使い方を覚えるのも仕事のうち、新しい職場に就いたときに初めに覚える仕事の一つにプリンターがあります。プリンターはほとんどの職場で置いています。パソコンと同じく使い方を覚えなければなりません。パソコンが OS が異なっても基本的な動作は大きく変わりません。しかし、プリンターはメーカーの異なれば使い方も全く異なります。ここが厄介なところなのです。新しい職場について仕事を覚えることはもちろんですが、プリンターの使い方を覚えることも大事な仕事です。プリンターには単純ながら覚えてはならない基礎操作がたくさんあります。片面印刷、両面印刷、カラー印刷、2分割、4分割、用紙の補給、インクの入れ替え、紙の再生して A3A4B に読み込むなど、忘れてないような紙が詰まったことの対象です。私は今までいろいろな職場のプリンターを触ってきましたが、紙の詰まらないプリンターはありませんでした。仕事の多い職場のプリンターは1日15分置いていますから、必ずどこかのタイミングで紙が詰まり、自分が直すことになります。中の省力がいいという大きなことはスピードを重視する今のようなです。中の省力時間のお金もなく、自分で紙詰まりを直すことができるようになるわけではありません。メーカーの周囲の省力に詳しくなるかに心がけていいでしょう。もちろん、基本的な操作は仕事をしながら覚えるより仕事の前に覚えた方がいいでしょう。間違って、プリントしてからは紙を無駄にしてしまいます。仕事をされることがないようにするためにも、まず使い方を覚えることです。プリンターの使い方はどのようなことにも当たり前多くの人と人が集まっている際ではコミュニケーションは欠かせません。言葉遣いは敬語、謙譲語、丁寧語などがあります。コミュニケーションがあってこそたくさんの人が団結して質の高い仕事ができるようになります。しかし、一つのコミュニケーションにはもう一つ忘れられないことがあります。クッション言葉です。クッション言葉は言葉と言葉の間に挟んで発言の状況を表すものです。クッション言葉を使えるようになってこそ仕事ができる社会人です。例えば、忙しい人にいきなり自分の要件を伝えるのはどんなコミュニケーションではありません。突然、自分の要件をいきなり伝えても自分の過ごしは考えていない人と思われます。ムッとされてしまい、要件も聞いてもらえなくなります。そういうことにこそクッション言葉です。お忙しいことを恐れ入ります。今、ちょっとよろしいですか。相手の状況を察することが言えるのです。相手の状況に対応したことになると、相手は話を主人になり、今よりも話を聞いてくれます。確かに、私はたくさんの職場だからこそコミュニケーションをスムーズにするために欠かせません。クッション言葉が仕事がもしよろしければ、申し訳ありませんが、気分が痛いから申し訳ありませんが、今気づいたのですが、こうした人となると少し話を聞こうではないかと思うのです。クション言葉で言いにくい人が言いやすくなるのです。相手を疑うことがあるだけでコミュニケーションはスムーズになるのです。クション言葉を言ってから要件を抑える。社内ビジネス7の30の基本、その17、机を長時間離れるときは資料を出しっぱなしにしない。以下、自分の机とはいえ何でも使ってもと言われてはありません。時々、仕 資料を出しっぱなしに出席を外す必要があります。トイレのような短時間内容ですが、会議に出席して何時間も席を外すような場合は要チェックです。以下、自分のスペースは出しっぱなしに出席を外してはいけないのです。まず、1点としてセキュリティの問題です。金属情報に関わる資料を机の上に置きっぱなしにしていると、他の人の目にも留まります。他の人に知られては、以外情報が掲載された資料が机の上に出しっぱなしになっていると、何のために金属情報が変わりません。また、他の社員が少しした拍子にあなたの机に荷物を置くこともあるでしょう。机の上のものを重ねたり、落としたり、散らしたりとなってしまう危険性も高くなります。他の資料と同じ行方がわからなくなってしまうこともあるでしょう。そんな散らっている机を見て、他の社員は気持ちよく思いません。出しないという印象を与えます。単純に机の上に出しっぱなしのままの状態は正々ともできない人にします。忘れてないような盗まれる危険性です。万が一、社内にいる人間がいると、机に出しっぱなしにしている所有を盗んでいる可能性があります。社内は社内からやってきている人間がいる場合もあります。社内は悪い人はいないと思っていても 100% とは言いません。長時間席を外すときは、きちんと机の上に資料をしまってから席を外すようにしましょう。長時間席を外すときは、資料を机の中にしまってから外す。社内ビジネスマナーの30の基本、その18、人事を言いながら仕事をしない。学生時代からのみで社内に出ても人事を言いながら仕事をする人がいます。私の職場も人事を言いながら仕事をする人が結構大勢います。人事の内容は実に様々です。あれ、できないぞ。これは何だろう。わからないな。さあ、何だろう。声はとても小さいのですが、隣にいると自然と聞こえてきます。ブツブツ何か言っている声は自分に話しかけているのではと、多少なりとも耳を傾けてしまうものです。注意を向けてみると、何だ人事とかと笑って、また目の前にあるように戻ります。その一回は些細なことです。しかし、積み重ねるとストレスは大きくなり、だんだん嫌がらせてきます。自分では大丈夫だろうと思う人事も他の人には迷惑になります。人事は言わない人は全くいませんが、言う人は一日中言っています。声をわざわざ指摘する人は少ないものです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。人事を言っている癖があるなら積極的に直すようにしましょう。自分に向けて話しているのだから誰も迷惑をかけていないと思うのではありません。気づかないにみんな迷惑をかけているのです。人事を言う癖をやめる。社内ビジネスマナーの30の基本、その19、マニュアルがあっても対応しない。それぞれの職場にはそれぞれの仕事の仕方があります。マニュアルです。この仕事にはこのように対応する。あの仕事はあのように対応する。あらかじめ決められた内容になります。あらかじめ決められていた多くの人の教育ができ仕事の効率が上がります。しかし、このマニュアルに従うのはもちろんですが、対応してはいけません。やり方がわからないのでできません。こういう発言をしていないでしょうか。言い換えればマニュアルに載っていないのではありませんと言っていることと同じです。どんな仕事もマニュアルに書いていないような問題が発生します。そんな時はマニュアルに載っていないのではないではなく、臨機応変に対応するように心がけるのです。今まで培ってきた技術や知識、超えてきた業務経験の一つがいいです。わからないからできないではなく、他の人の相談者に柔軟に考えたりしましょう。マニュアル人間は相手感覚で仕事をしていることと変わりません。マニュアルに載っていないことを臨機応変に対応できることが社会人なのです。マニュアルに載っていないことも対応できるようになる。社内ビジネスマナーの30の基本、その30、話しかけるときはタイミングを考えよう。今話しかけても大丈夫かな。話しかけるタイミングは出ないだけの話ではありません。仕事においても話しかけるタイミングは出ないようにも大切です。私の相手団を紹介します。以前に同社が記録されたないようです。ある日、些細な用事があって、何か同僚の計算に話しかけました。するとすかさず近くにいた同社が笑っていました。話しかけるタイミングを考えよう。作業中だということがわからないのか。この作業で演奏したらお前の責任だぞ。よく確かめると同僚の計算は間違っては取り返しのつかないような大切な作業を行っているところでした。そうとは知らず私は自分のタイミングで話しかけてしまっていたのです。話しかけるタイミングないと思っていた私は恥ずかしく反省しました。もしミスをしていたら話しかけた私が原因になります。料理中に自分の指を切らすのは突然話しかけられた時が多い。包丁を使っている時に他の人から突然話しかけられた時に襲われてしまい、うっかり自分の指を切ってしまいます。タクシーの場合も同じです。以前タクシーの運転手から聞いた話です。タクシーにおける交通事故はお客さんの話しかけるタイミングを割らずに気になっているとのことです。事故を起こすのはお客さんが突然そこを待ってと話しかけると言います。以下運転の許可を得て、ドライブ中にそこを待ってと急に言われると気が動転してしまいます。早めに行ってもらえば周囲の交通状況を確認してから落ち着いてもらうことができます。しかし、道を通り過ぎる瞬間に待てと言われると無理な生じ事故へとつながるのです。使って話しかけると相手に迷惑をかけ大きなトラブルを引き起こすようになりません。要件があって話しかけるときには今話しかけて大丈夫だろうかと相手の様子を伺うように手話しておきましょう。話しかけるタイミングは仕事においても大切なマナーなのです。相手の様子を確認してから話しかける。社内ビジネスマナーの30の基本、まとめ。その1、社会人としての仕事マナーを徹底的に学ばす。その2、願いの言葉はお疲れ様でご一致する。その3、最後だったら元の場所に戻す。その4、風邪をひいてしまったら無理をしないで休む。その5、風邪をひかれたときはマスクをする。その6、二重計分は中止。その7、報告、連絡、相談の頻繁に行われる。その8、急だったときは早めに出す。その9、されていなくても有給は定期的に消化する。その10、欠勤の連絡は必ず自分から出す。その11、遅刻の連絡をする際は遅れる理由と目安を抑える。その12、会社にある日も持ち逃げしないようにする。その13、長時間席を外すときは他の社員に連絡をしておく。その14、警護、天井と丁寧をきちんと話せるようになる。その15、不特定多数の居場所で社内の詳しい話をしないようにする。その16、会社の中の同期関係は全て言いながらできる。その17、構成内という教え方をする。その18、デスクの上の整理整頓をする。その19、挨拶を積極的にする。その20、自分から積極的に挨拶する。その21、失敗をしてしまえば同じことを繰り返さないように反省する。その22、以下で何でも新しい職場では新人らしくなる。その13、就業時間が過ぎても直近の場合は会社へ連絡をする。その14、バリクスは自分で直す。その15、プリンターの再開をマスターする。その16、クッション言葉を言ってから要件を抑える。その17、長時間席を外すときは資料を机の中にしまってから外す。その18、人事を言う癖をやめる。その19、マニュアルに載っていないことも対応できるようになる。その30、相手の様子を確認してから話しかける。